皆さんおはようございます。前回はコリント人への手紙の第1の6章の最後のところですね、見ました。ここまでコリント人への手紙を結構細かくですね、なんて言いましょうか、まとまってダッとこう読むということをせずに見てきたと思いますね。で、今日はですね、7章全体を一気に読むことになります。と申しましても、先ほどお読みさせていただきました箇所をですね、中心に見ていくことになります。今日の題は、キリストに属する奴隷ということであります。で、7章全体にはですね、結婚、独身、あるいは、割礼、奴隷、その他ですね、様々なことについて扱われているわけですけれども、ここを読むときにですね、まず注意しなければならないことを最初に押さえておきたいと思います。で、それは、この御言葉ですね。兄弟たち、私は次のことを言いたいのです。時は短くなっています。と。パウロの中にはもうすぐにでもイエス様の再臨があるという切羽詰まった感覚がありました。31節。世と関わる人は関わりすぎないようにしなさい。この世のありさまは過ぎ去るからです。このことが前提として今日のこの箇所があるということをですね、覚えたいと思います。で、その上でですね、まずパウロが今日の箇所で繰り返しているキーワードをですね、見ておきましょう。17節には、神から召されたとき、18節にも、召された時、割礼を受けていたのなら、まだ召された時、20節にも、それぞれ自分が召された時の状態に、さらに21節、あなた方が奴隷の状態で召されたのなら、主にあって召された奴隷は、召された者はキリストに属する奴隷、それぞれ召された時のままの状態で、というふうにですね、今日の箇所だけでも実に8回も召されたという言葉が使われています。で、この章でのですね、召されたという言葉の意味は、救われたという意味です。その他にもいろいろな意味で用いられる言葉でありますが、ですから私たちは今日のこの箇所を通して、救われたキリスト者として生きるその生き方の大切な一側面をですね、ご一緒することになるわけです。奴隷と言いますと、何か私たちに直接関わりのないことであるかのように思われるかもしれませんけれども、そうではないということをですね、覚えたいと思いますね。ではですね、この17節見ましょう。ただ、それぞれ主からいただいた分に応じて、またそれぞれ神から召された時のままの状態で歩むべきです。今日の箇所で言われていることを一言で言いますと、この生かされている状況を大切に、私たち一人一人が生かされているその状況を大切に生きるのですよと、現状にとどまりなさいと言われているわけです。先ほど触れましたように、キリストの再臨が迫っているという強い意識の中で、現状にとどまりなさい。つまり、クリスチャンになったからには、今の置かれている状況ではダメだ。変えなければいけないというふうにこう考えた人々がいたようですね。それに対してパウロは、いやいや、現状のままで。もちろん、パウロが一切の現状を肯定するようにと言っているというふうに考えてはならないと思います。だからといって、聖書が現状を否定する生き方を進めていると受け止めることもできません。神様によって救われたということは、その人が置かれている状況からその人をこう引き離すということではなくて、その人が置かれているその状況で、主がその人をその人らしく、けれども、主の御心のままに整えて、主の栄光のために用いようとされているという、そういうことを受け止めつつ、そこで生きるということが言われているということですね。その状況ではなくて、その人のあり方を 主は変え続けてくださって、主の栄光を表してくださると。このことがですね、少し前の箇所ではこんなふうに言われています。12節からですね、信者である夫に信者でない妻がいて、その妻が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。また、女の人に信者でない夫がいて、その夫が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。で、福音がですね、だーっとこう、ユダヤ人の共同体からさらに拡大してですね、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまでというふうにですね、証人とされた人々が福音を伝えていく。そして次々と異邦人が救われていく。で、このコリント教会というのはまさに異邦人教会じゃないですか。で、そこでですね、それこそ、この異教徒と結婚するクリスチャンが、当時も少数ながらいた。あるいは、この結婚していて、片方だけがね、夫だけとか妻だけがクリスチャンになるというケースも出てきた。で、そういうケースに関して、クリスチャンではない人との結婚はふさわしくないから破棄しなさいとパウロは言わなかったわけですよ。現状を維持しなさいと言った。で、その根拠はですね、14節。なぜなら、信者でない夫は妻によって聖なるものとされており、また信者でない妻も信者である夫によって聖なるものとされているからです。そうでなかったらあなた方の子供は汚れていることになりますが、実際には聖なるものです。というわけですよ。で、このことについて、袴田康弘先生という方がですね、書いてらっしゃることをちょっと引用させてくださいね。少し長いですが、ご一緒に味わっていきましょう。この御言葉は、信者でない配偶者を持つ者にとって、とても大きな慰めと励ましになるものです。信者でない配偶者は、信者である配偶者によって、聖なるものとされているとパウロは言います。この聖なるものとされるということは、どのような意味なのでしょうか。キリスト者はしばしば聖なるものを聖徒と呼ばれますが、その意味は聖化の恵みに預かっているという意味と同時に、神のために取り分けられて聖別されているという意味があります。聖とされているというのは、神によって御用のために取り分けられているという意味です。そして、ここで未信者の配偶者に用いられている聖なるものは、その意味だと言えます。つまり、神がその人をキリスト者の配偶者と共に生きるように取り分けられたのです。神がその人をキリスト者と共に生きるものとして、キリスト者に慰めを与え、助けを与える人として選ばれたということです。日本のような圧倒的に非キリスト者が多い社会の中で、キリスト者である人と結婚するように導かれた人は、やはり特別だと言えます。神が取り分けられた人です。聖書の中には、神との交わりによる祝福は、直接の当事者だけに制限されるのではなく、つまりクリスチャンだけに制限されるのではなく、他者にも及んでいくという考えがあります。そうですよね。そのように、キリスト者を通して未信者の配偶者も主の祝福に包まれていくのです。ここには神の恵みの大きさと勝利が証しされています。神の恩恵は、未信者たる相手の不信仰よりも強いのです。そしてこれは、結婚というその夫婦という関係に限定されない。 私たちがそれぞれ置かれている地域や職場や学校や様々な場面でですね、同じことが本質的には言えるわけですよ。ここに救われた者が現状にとどまるということの一側面を見ることができます。今日の午後ですね、尼崎福音教会で礼拝がありますね。結構ね、これ、午前と午後のダブルヘッダーっていうのは久しぶりなんですね。で、ちょっとこう、私、なんか喜びを感じてるんですよ。こう、久しぶりに、ね、午前に礼拝して、午後も礼拝できる。ね。しかも違う箇所をですね、味わうことができる。ね。恵みだなと思うんですけども。で、その、午後の礼拝でですね、創世記の次のような箇所。これは、御垣福音教会でも3年ほど前にご一緒した箇所なんですけどね、開かれることになるんですね。で、今日のこの箇所にとても、この関わりがありますからご一緒したいと思うんですが、創世記の18章の23節からです。アブラハムは近づいていった。あなたは本当に正しいものを悪いものと共に滅ぼし尽くされるのですか？この後ですね、ソドム、ゴモラが、滅ぼされるっていうね、あの箇所ですよ。もしかするとその町の中に正しい者が50人いるかもしれません。あなたは本当に彼らを滅ぼし尽くされるのですか？その中に50人の正しい者のためにその町をお許しにならないのですか？正しい者を悪い者と共に殺し、そのため正しい者と悪い者が同じようになるというようなことをあなたがなさることは絶対にありません。そんなことは絶対にありえないことです。全地を裁くお方は、公正を行うべきではありませんか？で、ここで皆さん、公正という言葉の意味をよく意識しながらですね、味わっていただきたいんですよ。ね。で、アブラハムは主に公正を行うべきじゃないですかって迫っています。で、正しいものと悪いものが同じようになるというようなことをあなたがなさることは絶対にありません。で、正しいものは正しいものとされ、悪いものは滅ぼされるべき。というんだったら公正だと私は思います。皆さんどうですか？でも、アブラハムが言ってることはそうじゃないんですよ。ね。ちょっと先ほどのですね、24節の後半の方を見ますとね、その中にいる50人の正しい者のためにその町をお許しにならないのですかって言ってるんですよ。で、アブラハムが主に迫っている公正っていうのは、ソドモにいる50人の正しい者を見殺しにしないで、その50人は救ってくれるということではないわけですよ。ね、で、これに対して神様はどうおっしゃるかというと、主は言われた、もしソドムで私が正しいものを50人町の中に見つけたら、その人たちを許そうじゃないんですよ。その人たちのゆえにその町のすべてを許そうと。ね、あれ？ と思いません？で、この後アブラハムは、もう遠慮しいしいですけれどもですね、恐縮しながらも40人だったらどうですか？ 30 人だったらどうですか？ 20 人だったらどうですか？結局5人まで絞っていく。それでも神様はね、5人いたら、それ以外はみんな罪深くっても、その町全体を、その5人のゆえに全部許すっておっしゃるんですよ。で、その5人の重みですよ、皆さん。ね。まあ、結局残念ながらソドモにはたった5人もいなかった。だから滅ぼされた。だけど皆さんね、この日本においてクリスチャンがほんの少数派であったとしても、そこに置かれているっていうことの重みをもう一遍感じません？で、もちろんそれはクリスチャンが特別偉いとか何か特別清いとかそういうことではない。ただひたすらに憐れみによって取り分けられた。でも現実に取り分けられて、そこに聖なるものとして、性別されたものとして置かれている。家庭において、 また地域において、職場や学校において、あなたが使わされているその場において、あなたがそこにいるということの意味の重みを聖書はまっすぐに私たちに教えているわけですよ。それを受け止めておくれって主はおっしゃってるわけです。さて、今日のコリント人への手紙に変わりますけども、今日の箇所でですね、さらにパウロはこう言ってます。7章の18節、召されたとき、割礼を受けていたのなら、その後をなくそうとしてはいけません。また、召されたとき、割礼を受けていなかったのなら、割礼を受けてはいけません。割礼は取るに足りないこと、無割礼も取るに足りないことです。重要なのは神の命令を守ることです。で、キリスト教はユダヤ教の聖書を旧約聖書として読みます。それを受け入れながら、そこに明記されている割礼を受けなくても神の命令を守ることになるというふうに呼んできました。どうしてそういう読み方ができるかというと、キリスト教会は、クリスチャンは、この旧約聖書をイエス・キリストというフィルターを通して読むようになったからです。で、パウロが書いた言葉から、そのイエス・キリストというフィルターを通して旧約聖書を読むということがどういうことかということが分かってきます。ちょっと見ていきましょう。ガラティア6章15節、割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。あるいは、ガラティア5の6、キリストイエスにあって大事なのは割礼を受ける受けないではなく、愛によって働く信仰なのです。あるいは、ローマ13の8から10。他の人を愛する者は律法の要求を満たしているのです。どんな戒めであってもそれらは、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという言葉に要約されるからです。愛は律法の要求を満たすものです。愛の人は、たとえ律法の隅々までを知り尽くしていなくても、その律法を守ろうとしていなくても、愛の人は、愛しているならば律法のすべてを守っていることになると言ってるんですよ。だから、イエス様は痛烈にパリサイ人や律法学者、当時のユダヤ教の指導者たちを批判なさった。なぜならば、彼らは律法を隅々まで守っていると自負しつつ、その本質、愛するということをごそっと無視していたからですよ。だから偽善者、マムシの子らっていうふうに言われたでしょ。御垣福音教会に私たちが使わされまして、この春で5年になります。もう、このところで皆さんと一緒に信仰生活を送らせていただける、十字架の足元で生まれた家族としてご一緒させていただけるということの喜びを、もうひしひしとかみしめてます。で、その中心は何かと言いますと、何と言っても主によって愛の人とされている、その愛の人の背中を見ながら、その愛の人と共に共同体として交わり、共に主を礼拝し、主を崇め、そして共に祈る。そういう中で、私たち自身が養われていくという特権に預かっていると思うからですよ。召された時のままに生きなさい。現状にとどまりなさい。このことがさらに奴隷にも当てはめられていきます。21節。あなたが奴隷の状態で召されたのなら、そのことを気にしてはいけません。しかし、もし自由の身になれるなら、その機会を用いたらよいでしょこの言葉も、その当時の文化、当時の状況ということを念頭に読まなければいけませんけれども、こう言える根拠としてですね、パウロはこう言ってますね。主にあって召された奴隷は、 主に属する自由人であり、同じように自由人も召されたものは、キリストに属する奴隷だからです。で、コリント教会のクリスチャンの中には奴隷である人たちもいました。彼らは、クリスチャンになっても他の誰かの奴隷という身分に生きています。しかし、その人の人生は、罪の力から、主の十字架の血潮によって解放されている。だから、奴隷であっても本質的に自由になっているということなんです。それを喜んで生きることができるでしょう、とパウロは言っている。私たち人間は、イエス様によって救われるまではどうでしょうか。罪の奴隷であったと、聖書は言っています。良いこともできる、清いこともできる、素晴らしいことをすることができる。けれども同時に、罪の支配下にあって、罪を犯してしまうということはもう仕方がない。それがある意味で自然だという中に閉じ込められていた。それが聖書の世界観でしょ。しかし、奴隷が解放されたら、もう、その解放されるまで、主人の命令は絶対であった。その支配下にあったけれども、解放されてしまったら、その元の主人は、その奴隷を支配することがもうできないように、かつて私たちが罪の奴隷であったとしても、主イエス様の十字架の血によって解放されて、召されて救われたのならば、もう自由であると。ということは、もう、もちろん完全になったわけではない。失敗することがありますけれども、でも、それは不自然であって、すでに罪の力から自由とされたものとして生かされるものと変えられたと、聖書は言ってるわけですよね。キリストの奴隷となったからそういうことが起こりました。クリスチャンはキリストの奴隷ですが、それはめちゃめちゃ自由な存在ということですね。キリストに属する奴隷ということは、つまりキリストを主人とする奴隷です。私たちの主人はイエス様。クリスチャンはイエス様の友とされ、イエス様の弟子とされ、そしてイエス様の奴隷とされている。昨日の争点で歴代史第一の19章が開かれたんですね。で、その中で、こんなことが書かれてました。この後、アンモン人の王、ナハシュが死に、その子が代わって王となった。ダビデは、ナハシュの子、ハノンに真実を尽くそう。彼の父は私に真実を尽くしてくれたのだからと言った。そして、彼の父の悔やみを言うために、ダビデは使者を送った。ダビデの家来たちがハノンに悔やみを言うため、アンモン人の地に着いたとき、今この、使者たちに注目したいんですけどもね。アンモン人の首長たちはハノンに言った。ダビデがあなたのもとにお悔やみの使者を使わしたからと言って、彼が父君を敬っているとお考えですか？彼の家来たちはこの地を調べ、覆し、探るために来たのではないでしょうか？でね、ひどいことするんですよ。そこでハノンはダビデの家来たちを捕らえ、髭を剃り落とし、衣を半分に切って腰のあたりまでにして送り返した。これは当時のこのユダヤ人たちにとって非常な屈辱であったそうです。ものすごい恥ずかしめ。人々が来てダビデにこの人たちのことを告げたので、ダビデは彼らを迎えに人を遣わした。この人たちが非常に恥じていたからである。王は言った。髭が伸びるまでエリコにとどまり、それから帰ってきなさい。ね。で、この時に使わされたダビデの使者たちは何にも悪いことしてませんよ。ただ、主人である王ダビデの言われるままに使者として、その言う通りにして、こんなとんでもない恥ずかしめを受けたんです。同じように私たちは、私たちの主人である神様、主イエス様のおっしゃる通りに何にも悪いことをしていなくっても、その結果として恥ずかしみを受けるということがあります。で、弟子たちはそれを激しく受けた。で、ちょっと使徒の働き見ますよ。 5章の40節、人たちを呼び入れて鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと命じた上で釈放した。冤罪もいいとこですよ。鞭打たれるようなこと何もしてない。で、人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら最高法院から出ていったと書いてあります。でも、もうイエス様のことを語るわけにはいきません。もしイエス様のことをまた語ってしまったら、また捕まえられて鞭打ちの刑、いや、今度はもっとひどいことになるかもしれない。ね。そんなわけにはいきませんよ。で、私が神学生時代にですね、かつて、まあ、その場所は申し上げませんけども、非常な田舎でですね、伝道しておられた方がおっしゃってました。田舎では、教会には大きなね、ここがキリスト教会ですっていう看板は出せない、ね。で、買い物に行くようなエプロンをして、買い物に行くような格好で、こう周りをよく見て人が見てないな。で、パッと見たら教会かどうかわからないような玄関からスッと入って、ね、そうでないと、あの人はやそやということで大変なことになるから、それが田舎での伝道ですよ。それが田舎でのクリスチャンの生活ですよ。と教えてくださって、ああ、そんなものかと思った。ね。ところでさ、先ほどの続きを見ますとね、そして毎日宮や家々でイエスがキリストであると教え、述べ伝えることをやめなかった。あかんやん、やめなあかんやんっていうことなんですけどね、こうしたんですよ。結構感動しません？こういう、私はなりたい主の証人に、先ほどね、我が主を用いたまえや、屋敷私を、私でさえもっていう、もうあれね、私歌いながらもう本当感動してましたよ。で、それを文字通り、ね、私はそうやって歌いながらもね、全然それで迫害を受けるわけじゃない。だけども、それが本当に命の危険を、この、と隣り合わせというような、そういう中にあって、それでも、キリストを伝え続けたという先輩たちの汗と涙と血の上に私たちはあるわけですよ。よくぞ述べ伝えることをやめなかったと。そういうふうに来てくださった、ありがとうということでしょ。もちろんね、この以前も申しましたように、この私はクリスチャンです。イエス様のことを信じましょうということを言いまくるということじゃないんです。ね、言わない方がいい時が絶対ある、ね。そこは日々のように賢く、鳩のように素直であれということで、あえて言わず、だけども、ああ、今だな。今こそ言わなくちゃというその聖霊の促しを感じる時がね、あるでしょ。そういう時に勇気を持って伝えることができるその心備えを私たちは聖霊によって与えられ続けていかなければいけないわけですよ。ね。奴隷とされた。主人が決めた通りに行きます。だって奴隷ですもん。私たちの主人であるイエス様の奴隷として生きるならば、愛することができる自由、ね、許すことができる自由、以前だったら絶対カチンときてイラついていたにもかかわらず、イライラしないという自由。ね。その自由に生きれるように、じわりじわりと私たちは変えられ続けているのではないでしょうか。終わりたいと思いますが、この後ですね、新聖歌の384番をご一緒に歌いまして、主を賛美するんですよね。主よ見てもて。で、この賛美にはですね、そんな風にしてできたのかというエピソードがありました。アメリカの賛美歌作家のですね、アデレード・ポラードという方、まあ、若い、女性、そしてそのアフリカ宣教に、使命を感じてですね、どうぞ私をアフリカに使わせてくださいってこう祈ってた、そういう方が後に作ったんですね。で、けどもね、その方は、アフリカへ行くことを主の召しとして確信して祈っていたにもかかわらず、断念せざるを得なかった。献金がね、集まらなかったんですよ。渡航費が足りない。それで、その夢は 実現しませんでした。そういうことがあるんですね。で、深く落胆した彼女は、神様に祈りながらけれども自分の思いが砕かれていくのを感じていたそうです。で、ある時に、教会でですね、ある信徒の方が、こう祈っていたのを聞いた。主よ、あなたの御心のままになさってください。で、それがね、ぐさーっと彼女の心を刺したんですよ。で、自分の願いではなくて、主に、お捧げし、あくまでも主の御心のままに生きよう、主をそうさせてくださいって祈った。で、その礼拝の帰り道に、ふと見ると、陶器師の方が、陶器職人の方がですね、器をこう、ろくろで作っているのをですね、見たんですよ。そして、ある御言葉を思い出した。イザヤ書64章の8節です。しかし、今、主よ、私たちは粘土で、あなたは私たちの陶器師です。私たちは皆、あなたの見ての技です。その御言葉を思い巡らしつつ、それまでの彼女に与えられた神様からのお取り扱いを込めた賛美ができた。それが、主よ見てもて。ね。三節はこうですよ。主よ、飲むべき我が杯。選び取りて、授けたまえ。喜びをも、悲しみをも、満たしたもままにぞ、受けん。これを、歌おうと思っても歌えない。あるいは涙なしには歌えないと時があるでしょう。けど、御霊が、そのあなたを、私を支えながら、こういう生き方へと私たちを導いてください。それがキリストに属する奴隷として置かれたところでその現状に甘んじつつ生きるということの中身ですよ。どうぞそういう意味で。この主が促してくださるならば大胆に変化を受け入れて踏み出しましょう。と同時におそらく私たちのほとんどはその先週も変わらない今週をですね、平凡な毎日を送るようにと召されていくでしょう。そこにどうぞけれども、今日教えられたようなそういう意味でもって、キリストの自由とされた奴隷として使わされていきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。短く黙祷の時を持ちたいと思います。与えられた御言葉を心に刻みつつ、主に祈りを捧げましょう。黙祷いたします。お祈りいたします。人たちは、皆のために辱められるに値するものとされたことを喜びながら出て行った。そして毎日、イエスがキリストであると教え、述べ伝えることをやめなかったと。ハレルヤ、天のお父様、感謝します。私たちを、あなたの摂理の中で、今あるところに置いていてくださること、使わしていてくださることをもう一度覚えて感謝します。どうぞ、そのところで与えられている喜びを噛みしめつつ、同時にまたそのところで耐えなければならない、担わなければならない十字架を、主よ、あなたが共に担ってくださって、どうか主よ、必要な慰め、癒し、励まし、導きを日々新しく与えられつつ歩んでいくことができますように、そして私たちをどうぞあなたの証人として、友として、奴隷として尊くお持ちください。主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。